日本的経営に取り戻せ。1990年から日本の GDP は500兆円で20年間成長が止まっています。その理由はいろいろあると思われますが、一番の原因は日本的経営をやめたことに起因していることだと思われるようになってきました。日本的経営から合理的経営が推奨され、西洋のマネが入り込んでから大会社であっても傾く経営に変貌しています。特に著しく破綻の浮き目にあっている会社はソニーであります。際立つ技術があったソニーが、優秀な技術者が他社にまた独立されるような状況に追い込まれたのは、合理的経営がソニー社内を新しい技術が生まなくなった最大の原因であろうと思います。社内の特徴であった燃える集団がアメリカ式合理的経営を施行した結果、やる気のない普通の集団になってしまい、技術者は合理的経営の犠牲となり大量に退社する事態になり、技術が売り物の会社が何も取り柄のない会社に変貌してしまいました。退社した人たちの技術の製品によってソニーは敗れてしまったのです。またソニーが重工業への移行ができなかったことも大きな失敗であろうと思います。三菱、日立、東芝、川崎重工業が後継機になっているように、軽工業から重工業に社会全体が需要が変遷してきて、その社会を見極めることができなかったことが大きな失敗の原因であります。合理的経営者の特徴は、上司になるほど人相が悪くなるそうであります。いつ合理化で自分がその犠牲になるかがわからないという不安感、恐怖感が性格を変質してしまうのでしょう。日本的経営のいいところは、上司と意見が違っても堂々と意見を言い議論しても、失敗してもそれによって社を辞めるようにはならないことでしょう。英語では優越感と劣等感をまとめてコンプレックスという。今まで失敗ばかりしていた人間がそれをバネにして一気に挽回することもあり得るのである。劣等感が大仕事の原動力となっているのが日本的経営の特徴であろう。本当に面白いアイデアを思いついたら上司に内緒で物を作れ。健全な組織というのは、上司の権威などへとも思わない部下と、そういう元気のいい部下を頼もしく思う上司から成り立っています。